こんにちは。チャーチオブゴッド川崎キリスト教会のポッドキャストへようこそ。このポッドキャストは当教会のメッセージをお送りするものです。この配信を通して神様とあなたとの関係がより愛によって築き上げられ、深められますようにお祈りしています。祝福がいっぱいありますように。ではどうぞ。
年明けまして新しい年を迎えました。新しいという言葉は新鮮で、波人にとりましても期待を抱かせる明るい言葉であり、希望をもたらせる言葉であると思いますね。この漢字、新という漢字でありますが、私の孫にも新がおりますけども、この新という漢字は小学生の皆さん何年生ぐらいで覚えなさるんでしょうかね。ああ2年生ね。ああ海とかね、顔とか、そういう結構難しい字も覚えるような頃だろうと思いますが、今手挙げてくれたように2年生から覚えるんだそうです。まあそんなわけで、まあ2年経ちましてから皆さんも覚えなさったと思うんですよね。で、まあ新という言葉ですけれども、まあ春になりますとね、この春もまあ、新という字が巷で踊り出しますね。新学期、新入学生、新社会人、あるいは新婚夫婦という形で新しい出発をされる方々が大勢これからも起こっていくでしょう。もう一度申し上げますが、年明けて私たちは新年を迎えました。それも非常に深刻な戦いの中で新しい年を迎えたのです。世界が新型コロナ、考えてみるとここにも新が使われてますね嫌な新ですけど、新型コロナをの中で私たちはこの年を迎えているわけですよね。そして戦争が拡大する中で、戦争がこの、過ぐる年の22年の年に終わってほしいと祈りながら来たわけですけれども、またいでしまいました。そういう戦争が拡大する中で新年を迎えたわけですね。特にウクライナとかロシアでは、まあ、戦いにうんざりしている人たちが新年を迎えているわけです。あるいは物価高に見舞われ、疲弊する中で、私たち一人一人はこの日本もそうですけれども、すべての国において新年を迎えたのですね。で、新年を迎え、世界の誰もが新しいことを何でもいい、とにもかくにもその新しいことを期待する、そういう思いが皆さん新しい年を迎えて持ったのではないかなというふうに思うんですね。私たちの群れにとりましても、新しい2023年の COG のチャージボートの標語聖句は何かというと、先ほども司会者がお祈りくださったけれども、また修法の中に挟まれています良き道、そこにもですね、理事長が新しいことと題してメッセージを寄せてくれておりますよね。新年のご挨拶を申し上げますと語り出しまして、すぐさまイザヤ書の43章19節のお言葉を引用してくれております。これはご一緒に読んでおきましょう。とても素晴らしいお言葉ですので、ここに留めていただきたい、刻んでいただきたいと思う思いで読みましょう。1,2 の、はい。見よ、私は新しいことを行う、今それが芽生えている、あなた方はそれを知らないのか。必ず私は荒れ野に道を、荒れ地に川を設ける。このように神様自身がイザヤを通して私たちに今も語ってくれている大切なお言葉ですね。で、このお言葉に基づきまして、私たちの今年のスローガンは、群れ全体のスローガンは、また川崎教会のスローガンとさせてもいただいておりますが、そのスローガン何かというと、新しいことなんですね。で、この新しいこと、希望に満ちあふれた聖書の言葉でありますが、その言葉に基づいて、神様は今年私たちにどのような新しいことをしてくださるんでしょうか。私たちはこの年、新しいことというスローガンを打ち立てました。 KCC ももちろん言うまでもなく、このスローガンにのっとって、神様は KCC では川崎教会では、この新しいことをどのようにしてくださるんだろう、どのように表してくださるんだろうということを求めていきたいと、そう願いますし、あなたにとっての新しいこと、あなたの夫婦にとって新しいこと、あなたの家族にとって新しいこと、家族、そしてまた親族にとって、友人たちの間において新しいこと、学校や大学での新しいこと、社会人として働くあなたのための新しいこと、それは一体どういうことであるかということを神様に期待しながら、進む一年であらせていただきたいと、そう切に願います。本日は司会者を読んでくださった箇所から、新しく作られるということについて触れてまいります。金言の言葉としてはね、これもご一緒に読みたいと思いますけども、金言の言葉としてね、修法の右肩の方に金言って書いてありますね。その欄のところを読んでいただきましょうか。ご一緒に読みたいと思います。ご一緒に、一の、はい。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。このお言葉を中心といたしまして、今日は2つのポイントを皆さんと分かち合っていきたいと思います。第一に、キリストにある新しいこと、そして2つ目に、神の計画に見る新しいことということについて、皆さんと分かち合っていきたいなというふうに思っております。まあ、短く言えば、新しい神の計画というふうに受け止め、2番目は受け止めさせていただきましょう。そこでまず第一に、キリストにある新しいことということで、17節18節もう一度、特に今17節皆さんで読んだので、18節の前半ちょっと読みたいと思います。聖書を開いていただいていると思いますが、その下の段ですね、361ページの下の段の方に、真ん中辺に18と書いてありますね。ここを読みます。これらのことはすべて神から出ています。ここまでです。17節と18節の前半、これらのことはすべて神から出ています。古い家を新しく改造する、そんな番組がありましたね。大改造ビフォーアフターという番組でありますけどもね、まあ、まさにですね、もう、家の人たちがびっくりするぐらいに自分の家がリフォームされているのを見てですね、その時のナレーションが私いつも耳にこびりついてしまうんですけども、何ということでしょうと言って、新しく新装になったところの、その、改造ですけどね、大改造されたところのその家を、高架宿にですね、テレビのですね、そのカメラはですね、捉えていくわけですけども、その度ごとに何ということでしょうという感嘆する声が、聞こえますよね。でそのように私たち人間も本当に大改造ビフォーアフターということが経験できたら、どんなに素晴らしいことかなって思ったりするわけですよね。で、ビフォーアフターの後も、人生のですね、私たち、ある意味で主人公は自分なわけですけども、往々してですね、イエス様を知らない方々も何かの転機でもって、本当にその人自身が一変するってことがあったりしますよね。別に信仰を持つ持たないに関わらず、そのに何かの出来事を通して一変するってことがあったりします。でもよくよく考えてみると、相変わらずその人の人生の主人公は誰かというと、その人自身なわけですよね。で時にはその人自身がいろんな経験をして、特に一変するような出来事を経験したりすると、俺はこんな経験をしたんだ、俺はそこから人生がやり直しできたんだっていうふうなことでもって、いつの間にかこう天狗になってしまったり、いつの間にか自分を誇ってみたり、時には自分が神のように思えてみたりするっていうことがあったりいたします。すると本当の意味でのそれは新大改造なのだろうかということを改めて問わせられるわけですね。ですが誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたのですと聖書に記されている、そういう人はまたそれとは違う生き方が あるんですね。では誰でもキリストのうちにあるという人、つまり主イエス様を自分の救い主として信じる人が新しい 人となって歩み出すということはどういうことなんでしょうか。これを共に考えていきたいと思いますね。一つ目に、キリストのうちにある新しさについてです。二人の人物を紹介したいと思います。一人は今年、1933年生まれなので、今年10月で90歳になられるおじいちゃんです。でも今も総研でいらっしゃって、今も聖書の言葉を語り続けている巡回伝道者でもいらっしゃいます。日本のみならず世界においても、そのですね、出かけていきましては、どこででもイエス様の福音を語る、イエス様にある喜びを人々に語り続けておられる先生です。私たちの群れも何回かこの先生をお招きさせていただきました。その度ごとに歯切れのあるユーモアたっぷりの、そして素晴らしいメッセージをしてくださる先生で、先生を呼んだらですね、もうあの人もこの人も参加する、また来たいという人、まあ、未信者の中でもよく知られている方なので来たりするということがあったりするんですね。まあ、何せラジオ伝道、テレビ伝道を長らくし続けてこられた先生、そういうと誰かなって、あ、ここに書いてありますね。バカみたい。すいません。何を話してるのかと。そう、村上信一先生でいらっしゃるんですね。村上先生はアメリカ留学をされましてね、日本に帰ってからすぐと開拓伝道されましてね、坂戸ホイネス教会、素晴らしい田んぼの中にある、田んぼの中の土地をですね、まあ、入手をされましてね、まあ、だだっ広い土地です。まあ、駐車場が たくさん駐車できるような場所なんですけれども、白亜の素晴らしい大きな街道を建てなさいました。今はですね、ホワイトチャペルとグリーンチャペルがあるほどに、そのようにですね、もう発展している教会でもあるんですけどね、今は先生が協力牧師としてご奉仕をしていらっしゃるんですけども、その先生がですね、お証しをするときにこんな証しを耳にしたことがございました。それはですね、先生は遠くの方に住んでおられたんですね。満州で生まれて山形県で育ちなさり、そしてまた、お父さんも牧師先生ですので転々と、まあ、転任されたんですけど、遠くのどこかが忘れましたけれども、そのある東北の地で、開拓伝道じゃなくて、まあ、先生、お父さん先生がですね、牧会伝道をされておったわけですけども、そういう中でですね、近所の方とお友達になりました。よく遊んでたんですね。そのうちですね、近所の隣の家にはいつも縁側にですね、秋になるとこの干し柿が干されていたわけですね。でそれをですね、誰もいないなと思った時に、この信一少年はですね、一つを取って口にしたわけです。美味しかったんですね。で味を占めて、一つポツンと一つだけ減ってるとこれはまずいことになると思ってね、きれいに、まあ、10個ぐらい並んでるのをですね、きれいに一つ一つもぎ取って平行になるように、見つからないようにしたんですね。しかしですね、それを作った、ね、隣のお父さんはすぐ分かります。誰だこんなことをしたのって。そしたらですね、お前だなって言って、友達がお父さんにこっぴどく叱られるんですね。その時友達は言うんですよ、俺じゃない俺じゃないって。そのうちにですね、のぶちゃんがやったんだってこう言うんですね。するとすかさずお父さんが激しく怒りながら、牧師の息子がそんなことするはずがないって言ってね、そうして、ますますお父さんは、まあ、友達を責めるというような塩梅になってしまったそうですね。それをですね、正直言えなかった。そうこうしているうちに、まあ、教会につまずき、キリスト教というそのものにつまずいていきましてね、非常に小学生、上級生から中学生にかけて、高校生にかけて、本当に懐疑的になられたそうですね。でもある出来事を通しまして、本当の意味で主イエス様と出会った。まあ牧師家庭ですとね、もう小さい時からイエス様信じてるのって言われたら、はい信じてますって大抵は言うわけですよ。でもむしろ懐疑的な道を通ったがために、本当にイエス様を信じるということは明確な出来事となったんですね。でそれ以来言うまでもなくね、 人のものを盗んだりとか、書きをですね、こそれてみたりということはしなくなりました。で、もう一つですね、ある少年の話をしたいと思います。その子は小学校1年の頃からですね、アルバイトで新聞配達をいたしました。わずか10件か12、3件足らずのところで任せられましてね。で、兄弟がいましたので、3人ともそれぞれの地域を任せられてやってたわけですが、彼は小学1年生ですので、すぐ近くの場所をですね、配達することになりました。朝時間早いですよね。でももうすでにですね、ヤクルトのおじさんたちはもうヤクルトをこうですね、配って配布してたわけですね。それで、自分がポストに新聞を入れると、今までもあまり気づかなかったのかどうか分かりませんけれどもね、その日は特別な誘惑を感じまして、まあ小学校1年生ですので、目の高さにちょうどヤクルトがあるじゃないですか。ちょうどいい場合に目の高さにあるわけですよね。2本ちゃんと置かれているわけです。そして1本取っておいしくごくごく飲み、そしてもう1本飲んでおいしくごくそれがですね、次の日もまた次の日もまた次の日も、さすがですね、3日目になりましてね、4日目ぐらいだったでしょうかね、3日目になってその家の家人が気づいて、こう窓家庭越しに見たら、なんと教会の牧師の息子さんじゃないかということで、これはしたいと思ってね、次の日になってから、まあ恐る恐るだと思いますけどもね、まあでも勇気を持ってそこの家の、ご主人か奥さんか忘れましたけれども、電話をくださったんですね。もうそれで平身抵当にですね、子供を連れてお詫びに来ました。そして後にですね、帰ってきてから、子供にですね、まあ独特と話をしましてね、そしてイエス様を信じるというふうになったんですね。こよあなたの罪が許されましたという有名なイエス様のお言葉、マルコ福音書の2章5節のお言葉で、彼はこのお言葉に捉えられ、その日から、もちろん今でもなくヤクルトを飲むことはなかったし、同時に他のことでも家のものをかすめ取るということもしませんでした。で、だいぶ経ってから伝道者になってからある時のことを証を聞いたときに、家にあったお金を盗んだって聞いてですね、私はびっくりしたんですね。あ、こう話すと誰の話でいいか分かってしまう今でもなく、実は誠先生、後ろにいる誠先生なんですね。で、誠先生が小学校2年の時にそういうことがあったという話なんですね。でもそれが境で、まさに誰でもキリストにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたということが、彼の人生に起こっていき始めていくんですよね。で、このように、私たちのこの聖書の言葉にあるようにですね、誰でも新しく作られる、それこそ大改造ビフォーアフターっていうのは私たちの人生にも起こりうるということを聖書は教えている大切な御言葉の一つなんですね。鍵は何か、それはキリストです。第2コリントの5章17節が今日の金言でありますが、何においてもですから、誰でもキリストのうちにという、これが鍵です。キリストのうちにあるということは、イエス様と出会って、そしてさよならと言ってイエス様のところから通過して過ぎ去ってしまうということではなくして、イエス様と出会ったその瞬間からイエス様のうちにとどまるということを意味しているわけですよ。言うなれば、イエス様をこの中にお迎えすることを通して、イエス様は私たちのこの中にとどまり、私たちもイエス様をこの中にお迎えしたことでもってキリストのうちにとどまり続けるということですよ。これが実は鍵なんですね。私たちの人生の鍵語であるのはイエス・キリストです。そういう意味で、私たちに新しいことをしてくださるのはこのキリストによってなのだということを覚えておきたいと思うんですね。先ほどイザヤ書の43章の19節のことを一緒に読ませていただきましたけれども、神が、見よ、私は新しいことを行う、今それが芽生えている、あなた方はそれを知らないのか、必ず私は荒れ野に道を、 荒れ地に川を設けるとおっしゃってくださった主は、私たちの心の中に道を備え、川を備えてくださる、そういう人生を送ることができるように導いてくださるお方なんだということを聖書は語っているということを私たちは知らなければなりません。新しいことが私たちに希望を持たせ、さらにあなたのうちに働いて望みを拡大させます。そして待ち望めということを新しいことが教えてくれます。そして私たちを励ますんですね。そういう意味で新しいことを持つ、それがどういう具体的にはどういうことになっていくかということは、まず信仰を持ったならばあなたの内側から始まっていくんだということをしてほしいんですね。そしてただ単に自分自身が変えられていくという日々を送るだけではなくして、私たちが新しいことということをこの中に秘めていくならば、それはまた違った形の新しいことを生み出していく力になるということを私たちは思うのです。そこで大きな2番目に移りますが、新しい計画について、神の新しい神の計画ですね。これを18節後半から21節見ておきたいと思いますね。誰でもキリストのうちにあるということは、主との交わりを意味します。さっきも申しましたように、一過性のことではないんですね。イエス様とあの時出会ったけれども、何ヶ月かして、はいさようならとか、あるいは何年かして、はい、もうイエス様とは今人生お付き合いしませんということではないわけです。私たちはこのお方を永遠の伴侶者と迎えたわけですので、そこから交わりが生まれていくわけです。誰でもキリストのうちにあるということは、その交わりをも含んでいる言葉なんですね。洗礼を受けたけれども、しまいに年に数回しか教会に来ないということではなくして、私の人生には一向に新しいことが起こらなかったというクリスチャンになるのではなくして、本当にキリストのうちにあって、イエス様イエス様イエス様と言って、イエス様イエス様を愛する人に変えられていくと、その人は新しいことが何であるかということが自分で日ごとに分かってくる。もし仮に形だけ洗礼を受けたけれども、自分にとってよく新しいことって聞くけども全然起こらないっていうならば、もう一度キリストにあるっていうことはどういうことなのかを根本的に考えておかなければならない。聖書をもう一度見ておきたいと思いますね。本当にキリストのうちにあるという鍵語の意味が分かっていないと、実は新しいことは起こらないんですね。ですがキリストにあるなら、その気持ちがかろうじてであったとしても、少しでもそこに真実があるなら、神様は何とかしてくださる方なんですよね。まあね、イエス様と出会い、そのお方をこの中にお迎えするということは、ある人にとってはそれこそ清水の舞台を飛び降りるようなことかもしれません。またある人にとっては、実にそれは単純にできることかもしれません。それぞれ人は違うわけですよね。でも肝心なのは、その時イエス様と出会ったことが、そのかすかな出会いであったとしても、それを徐々に大切にし続けていく人は、本当にその時手のひらを返して見事に変わったはいいんだけれども、やがて、イエス様を知らないって遠ざかってしまうっていう人よりも、私は素晴らしいと思います。そして不思議なように、たとえ教会から離れたとしても、私は決してあなたを離れず、あなたを捨てないとおっしゃるのが、あなたが迎えたキリストなんですね。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない、そう常におっしゃって引き寄せてくださるのは、あなたがこの中にイエスを迎えたからこそその声を聞くのです。そういう意味でキリストにあるというこの言葉が、愛する兄弟姉妹たちの人生の出発点になったということ、そしてこの人生の出発点はまさに キリストの和解という言葉で見直す必要があるということを覚えておきたいと思うんですね。そこで、一つ目、小さな一つ目ですが、キリストによる和解ということについて見ておきましょう。18節ちょっともう一度読みたい、19節も読みたいと思います。18節、先ほども前半ちょっと読みましたけど、改めて前半を読みますね。これらのことはすべて神から出ています。この新しくしてくださるということは神から出ていますということですね。これ17節につながりますね。そして後半の、神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、背きの責任を人々に負わせず、和解の言葉を私たちに委ねられました。キリストによる和解ということについて見ておきましょう。イエス様は私たちの罪と刑罰の身代わりとなって、十字架の上で私たちの手を取り、愛する兄弟姉妹たちの手を取り、私の手を取り、そして十字架の上で、イエス様の手はね、もちろん釘で釘付けられて動かすことはできないけれども、その思いにおいてはイエス様は私たちの手を取りね、そしてイエス様を十字架につけた者たちのその心もですね、捉えて手を取り、そして天のお父様の手を持ってきて、私たちと握手できるよう、手をつなぐことができるようにして十字架の上にしてくださった。これは霊装ですけれども、そのように私たちを受け止めることができるんですね。これがキリストによる神との和解です。和解というのは、どちらかの罪の上に仲違いになったところのものがですね、あえて仲直りするという意味ですよね。私たちは神に対して一方的に罪を犯し続けてきました。そういう意味で、神様の御心に沿わない生き方をしてきたし、神の御心を悲しませてきたところのものでもあります。しかし、神様はイエス様を通して、ご自身の手と私たちの手を取り合って十字架において結ばせてくださったんですね。まあ、ある意味で本来なら神様は審判者ですから、とことん私たちの罪を憎みなさいます。たとえどんな小さな罪であったとしても、神様の御目においては許すわけにはいきません。ですけどもね、前にも申し上げましたように、これが私たちであるとするなら、私たちは罪を持っています。その罪を神様は裁かなければなりません。裁くと、この罪の上に私たちもろともに滅んでしまいます。でも神様の御心は、罪は憎むけれども、私たち一人一人をこよなく愛しておられるんですね。こよなく愛しておられる。だから神様は私たちを何とか救いたいと願われるんです。そこで身代わりの主イエス様を私たちのそばに送ってくださって、このお方に罪を任せて、そして私たちをとことん許しなさるという十字架による救いを表してくださったんですね。これはまさに十字架ですよ。そういう意味でキリストに会うなら、そういうイエス様を私の救い主として信じるなら、その人は新しく作り変えられていくんだと聖書は言うわけですよね。三津子先生はですね、さっき の村上先生も柿泥棒をしましたけれども、三津子先生も隣の家がですね、たわり実って、多分ジロガキだったでしょうかね、はい、そのジロガキはやっぱり美味しいですよね、ジロガキ。そのジロガキがたわり実ってたもんですから、まあ一つぐらいいいだろうと思って取っちゃって食べたわけですよね。で、まあ、その時には全然、まあ、罪悪感も感じないまま来たんでしょう。でもやがて二十何歳からの時に教会に導かれてイエス様を信じた。本当に、まあ、失恋ということもありましてね、人を信じることはできないという、そういう心の葛藤を覚えながら教会に来て、もうイエス様というお方を信じなければ、誰を私は信じることができるんだろうという思いでもって、まさに清水の舞台を飛び降りるような気持ちでイエス様をこの中にお迎えしたんです。それからもう涙涙でね、自分を愛してくれて、自分を受け止めてくれる方、このお方を信じないでどうして私は 人を信用することができるものになるだろうって思って、その時イエス様を信じこの中にお迎えしたんです。そうしましたらね、間もなくしてね、柿を食べてしまったということが責められてきましてね、それで長くこう手紙を書きまして、あの伊豆の方におりました、その隣の家のおじさんのところにお手紙を書きました。私はこうあの時ですね、こういうふうなことで柿を取って食べてしまいました、おいしくださいって言ったら、まあ、みっちゃんからこんな手紙が来たよって、その家内の母にですね見せてくれて、もういいんだよって話をしてくれたそうですね。まあ、それもですね、後で聞いて本当にほっとしたことでしたけれども、その時改めて二重の喜び、神様に許していただいたっていうだけでなく、人からも許されたという喜びを手にしたわけですよね。その時彼女は本当の意味で天の神様と、また自分の手がキリストにあって苦労されて、この和解の恵みをいただいた、改めていただいたことを痛感するわけですよね。で、このそしてさらに19節見ると、神との和解にとどまらず、今度は和解の言葉も光子先生に委ねてくれたというんですよね。同じように愛する兄弟姉妹、神はあなたとキリストによって和解しのみならず、和解の言葉をあなたに委ねておられるということを知ってください。それもなんと、あなたの一切の背きの罪の責任をあなたに負わせずと19節にあるじゃないですか。19節もう一度見てください。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、この世というところにあなたの名前を入れてみてください。まあ、私だったらば、すなわち神はキリストによってこの私小松安秀をご自分と和解させ、背きの責任をこの小松安秀に負わせず、和解の言葉を私たちに委ねられましたとあります。本来なら私たちは十字架につけられなければならない、神の審判を受けなければならない私たちなんです。そういう意味で、どんなに小さな罪であったとしても、子供を犯すところの罪であったとしても、神様は裁きなさるお方であります。でもイエス様が身代わりの十字架の救いを遂げてくださいました。そしてなんと、神様は私たちが罪を犯したのにかかわらず、一切の罪とがを責め立てることもせずに、和解の言葉を私たちに委ねてくださいましたとあるんですよ。愛する兄弟姉妹、神様はあなたを決して責めなさること決してなさらない。まあ、人間はですね、責めたり責められたりする、そういうふうな関係かもしれないけど、神様はね、とことん許すよって言ったならば、最後の最後まで、そう、あなたが天国に来るまで絶対絶対にあなたの罪を責め立てなさるお方ではないことをしてください。そしてもちろん今でもなく、私たちが神の御前に立つときにね、私たちの一切の過去の罪に触れることもなく、その罪を責め立てることもなく、よく来たねって言って天国に迎えてくださるお方であることを覚えたいのですね。その上で和解の言葉を委ねてくれたと書いてあるわけです。そこで20節、キリストの施設として新しく歩むについて触れておきましょう。20節ですね。こういうわけで、神が私たちを通して進めておられるのですから、私たちはキリストに代わる施設なのです。私たちはキリストに代わって願います。神と和解させていただきなさい。私たちはキリストに代わる施設なのです。和解の言葉を私たちは経験しました。そして和解の言葉を私たちに委ねられました。それは他の人のところに行って、私たちが許されたように、他の人のところに行って私たちが喜びいただいたように、その許しと喜びを分かち合う、そういう言葉を、そういう体験を私たちは神様からいただいたものだということを覚えていただきたいんですね。光子先生がですね、お兄さんの、私にとっても義理の兄ですけれども、春夫っていうんですけれども、その春夫さんにですね、晩年やっと救い導く時が与えられました。ある年ですね、5月の集会が終わりまして、前から祈っていた兄のところ、ちょっと 病気で病院に入院していたということもありましてね、まあ、お見舞い 方々であります。何よりも何としてでもイエス様のところにお召ししたいという気持ちで、単独伊豆の大人の方に行きました。あ、大人じゃなくて、伊豆の長岡の順天堂病院ですね、そこに行きました。そしてその病院でイエス様のお話をしたんです。まあ、独身時代から、ね、一生懸命証しをしてくれておりましたね。私と婚約しましたときに、月1回でいいから一緒に伊豆まで行きましょうって言ってね、そのためごとに兄は、家庭集会を開いてくれたんです。それでも信仰には導かれなかったんですね。結構良いところが行くんだけれども、根は頑固なのでそこのところを心開かなかったんですね。でもその時は違いました。病床にあった病床のふすみでありましたけれども、しかしそれでも心固くなのは、まあ、しょうがないところがありました。しかし聖霊様はその時働いてくれましてね、イエス様を信じる信仰の決断をしたんですよ。でそうこうして何ヶ月が過ぎて、もうちょっと今のところもう一度会わなきゃいけないと思いましてね、そうだっていうことで、ちょうど兄と弟とが仲違いしておりましてね、本当私はですね、結婚しました頃は、まあ、妹家は兄弟仲良しだな、4人兄弟仲良しだなって羨ましく思うほどの仲良しだったんです。ところがあることがきっかけでもって、まあ、それを話すと長くなっちゃいますので、あることがきっかけでもって兄は弟をその意味、そしていろんな意味で苛立つことをぶつけたんですよ。そういうわけで仲違いし、そして弟の嫁さんも兄に会うってことは本当に困難を覚えるような状態になったんですね。ですけども家内はもうチャンスがないだろうと思って、千葉におりましたところの弟夫婦に電話し、一緒に行こうと呼びかけて、そして出かけていった。そして病院で会った時に、会うまで弟夫婦はちょっと本当に、まあ、それでも躊躇し続けるんですね。会うことにためらいを覚えました。そして恐れも感じていたに違いないわけです。そういう中でその病室に入った時に緊張が高まっていくわけですけれども、でも兄の方が心折れて、会うなりすぐ、ごめんな、俺が悪かったって一言言ったんです。それは家内にとりましても、それを聞いた私にとりましても、ああイエス様はその人の兄の心の中に入ってくれた証拠だね。そうして本当に二人は涙ながらに和解ができたんですね。神様は愛する兄弟姉妹たちのそれぞれの状況の中をご存知です。それぞれにふさわしい形で和解の言葉を委ねておられるということをぜひ知っていただきたいんですね。ポールはすべてのクリスチャンに向かって20節を言います。こういうわけでは神が私たちを通して進めておられるのでですから、私たちはキリストに代わる施設、アンバサダーなんですよね。愛する兄弟姉妹、この1年間本当にキリストの施設となる1年となるようにお祈りを捧げていきましょう。まずそういう意味で、本当にあなたはキリストによって神との和解を持っていますか。神との平和をあなたはしっかりとこの中に経験しておられますか。実はこの誰でもキリストにあるならば、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って身を全てが新しくなりました。このお言葉、私は中学3年の時にイエス様を信じる信仰の一つの助けとなったお言葉として受け止めました。本当に信じてから私のこの中に平安が与えられたんですね。愛する兄弟姉妹、あなたもイエス様を信じる信仰によって和解の言葉、新しいこと、これがあなたのこの中にすっぽりと入ったなら、神様本当にあなた自身からまず新しいことをしてくださって導いてくださいますよ。そして2つ目に、新しいことを主に期待いたしましょう。そのために新しいことを知る手がかりとして、ぜひこの1年御言葉に触れていただきたい。小さなお友達からお年を召して病床にある身であったとしても、どうか何とかして御言葉に触れていただきたい。特に川崎教会においては一日一章を進めております。週報の裏ページにはですね、ちゃんと今日の朝からですね、イザヤ書、 明日からイザヤ書52章を書いてあります。この元旦の日はちょうどイザヤ書51章です。もう50章今日読まなかった人は51章から始めてください。本当に恵まれますよ。素晴らしい言葉がたくさん記されています。そのお言葉に触れることを通してぜひ私にとって新しいことは何であるかという新しいこと探しを始めていただきたい。御言葉を通して新しいことを発見していく、そういう一年であってほしいとそう願います。そういう意味で御言葉に触れる、聖書は持っているけれども置きっぱなしの聖書ではなく常にあなたの手元にあって開かれる聖書であるように、そう切に願うことです。そして三つ目、和解の言葉を持って証しをしキリストのもとに導くお互いであらせていただきたいとそう願います。水子先生お祈りください。感謝いたします。
誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。愛する神様、新しい2023年のこの1月の1日という元旦の朝にふさわしく私たちに語ってくださいました単純なメッセージの中に、私たちはこの新しい年に踏み出しまして、本当に御言葉に朝ごとに触れることができるように、そこが一番のサタンのつけどころです。どうかその部分においてしっかりと言葉の力を不思議に神様は私たちの弱いところに語ってくださる、この神様お言葉が私たちのこの一年を力づけ、弱い時に励まし、素直にさせ、悔い改めの姿勢を持って一歩一歩の歩みを、この365日の歩みをどうぞこの一歩を踏み出しさせていただきましたから、どうぞ最後まで導いてくださることをお願いいたします。気のたるむとき、また本当に体が思うように動かないとき、気持ちが沈むときありますけれども、その都度その都度ふさわしく語ってくださり引き上げてくださるこのお方によって、私たちのこの2023年の年を新しい、神様この年新しくこうなったという証を年の終わりに持つことのできるような年としてくださることをお願いいたします。世界的にも日常的な私たちの身の回りにもいろんな負のことがたくさん、神様ありますけれども、どうぞそういう中にあってもくぐり抜けていくことができるように、私は大丈夫だというのではなく、イエス様にあって守られていく一年であることができますように、どうぞ私たちを謙虚にならしめてくださり、自分の力ではなくイエス様の助けをいただいた年としてください。イエス様の名前によって足りない祈りを愛する皆様の祈りの端に合わせてお祈りいたします。アメン。
アメン。
この配信を最後までお聞きくださり感謝します。格別な祝福があなたにありますように。ではまたお会いしましょう。